午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。午後3時のうららかラジオ、水曜日担当の琴音です。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から月曜日から金曜日の午後3時から4時までの1時間たっぷりとお送りしていきます。ということで、まあ、今週も一人でやっていこうかなと。まあしばらく一人ですけれども、はい、まあ、ちょっとね、先週ね、せっかく3人でできたのになーっていうのを引きずりつつの収録だったので、なんかだいぶテンション低い状態で、はい、撮ってしまったんですけれども、私自身はまだ聞いてないんですけれども、まあいつもはあんまり聞かなくて、なんかまあ、うん、自分のはいいかなって思っていつもアーカイブはあんまり聞かないんですけど、まあなんか3人で撮ったりした時は聞いたりして、そう、なんかこうワイワイしてるのをこうなんか、あ、楽しかったなって思いながら、はい、なんか聞いてますけれども、はい、まあそうね、なんかクリスマス、まあこれもね喋ったと思うんですけど、まあなんかクリスマスなんかできたらなとか勝手に思ってますけれどもはい、だから来月12月、もう12月の話にしますけれども12月ね、入って、まあ、どっかで、まあ、集まって撮れたらいいな、ぐらいに言っときます。はい。ちょっとね、私のスケジュールだけじゃどうにもならないので、はい。3人合わせなきゃいけないっていうことで、うん。やっぱ、社会人は大変ですね。私なんか社会人って感じしないんだけどね。なんかね、うん。バイトばっかりで、はい、そんな感じで、はい、今日もやっていきたいと思います。ということで、本日11月12日はですね、洋服記念日です。はい、まあ、大上巻がですね、1872年、明治5年11月12日に、礼服には洋服を採用すとの、布告を出し、和服に代わり洋服を礼服として正式に採用したことにちなんで、全日本洋服協会組合連合会が記念日を制定しておりますと。それと、まあ、それまでの公家風や、武家風の和服礼服は、廃止されており、役人は大礼服か、まあ、通常礼服の着用に改められましたと。はい、で、余談なんですけれども、ジャケットやワイシャツをはじめボタンのある洋服は、まあ、男性用が右側にボタンがついていると、で、女性用は左側にボタンがついているとなっているものが多いですが、昔の上流階級の女性たちはメイドに服を着せてもらうことが一般的だったため、メイドさんが服を着せやすいように左側にボタンが配置された名残だとされておりますと。はい、だそうです。なんかボタン以外もチャック、私今なんかのチャック付きの、なんか服を着てますけれども、チャックもなんか逆の時ありますよね。女性用とか女性服と、まあ、男性の洋服でチャック逆になんかついてる。だからたまにまあ、メンズのこう服を買ったりとかすると、あれっていう、うん、なんか私はダボっと着るのが好きなので、まあそういう風になんか、まあ、メンズの、まあ、兼用なのかなとかの服を買ったりしますけれども、たまに、あ、なんか やりづらいみたいなつけづらいっていうのもあったりしますね。確かに、うん、ボタンもありますね。ボタンもこれ逆だみたいな。でもなんでそうなったんでしょうね。まあなんかこのメイドさんのくだり、まあまあ、昔の上流階級の方たちの話は分かるんですけれども、それをなんで逆にしたんですかね。女性はなんか左側にみたいな、男性は右側にみたいな。うん、 さ、あれなのかな、性別でやりづらいとかあるのかな、ちょっと詳しくは分かんないんですけども、知ってる方教えてください。はい。で、まあ、今昔はね、NHK とか見てますと、まあ、大河とかね見てると、まあ一般的なこう、まあ、ちゃんとした服装というか、まあ和服がまあ清掃みたいな感じ、うん、ではあったと思うんですけれども、まあ本当に今着てる人いないというか、まあいないっていうか、まあ、結婚式でねお着物を着られる方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、なんかね、まあそれもね、今どのぐらいの割合なのかな、やっぱウェディングドレスが多いのかな、なんだ、結婚式に来られる方もね、やっぱドレスの方が多いのかな、女性だったらドレス、うん、お着物でね来る方も多分いると思うんですけど、私はねまだ呼ばれたことないので、結婚式、うん、友達ね続々と結婚してますけれども、なんか、うん、地元だからかわかんないけど呼ばれない。ちょっと寂しいなって思いつつ、うん、まあそうね、自分があげるってなったとしても、やっぱ和装じゃなくて、まあ洋装、ウェディングドレスとかの方がいいかも。多分私の顔的にはもうなんか純日本人顔なんですよ、私の顔って。うん、本当お雛様みたいな、うん、お雛様ほどすごい美人じゃないんですけど、うん、多分ね本当にすっぴんで白塗りしたら本当にお雛様って感じです、はい。だからまあ本当に、ね、白むくで合ってるとかさ、まあ和装ねの方が私的に合ってるかもわかんないですけれども、個人的にね思うのは、うん、まあ、うん、わがままを言うのであれば、まあ、どっちもできたら嬉しいなぐらいですね。はい。まあ、細々と、なんかちょっと、ね、そんな大層なものは多分できないと思うので、はい。なんかこう、ちょっとしたものでも、結婚式みたいなのあげられたら嬉しいなって、まあ、いつになるのやらっていう感じなんですけれども、はい。ということで、もう一つあるのでご紹介したいと思います。11月12日に起きた出来事として、ネッシーの撮影に初めて成功したそうです。スコットランド、イギリスのネス湖でたびたび目撃されていた未確認生物が1933年昭和8年11月12日に、ヒュー・グレイ氏によって初めて写真に収められ、公開されました。最も古い記録だと、565年頃からネス湖周辺では不思議な巨大生物が目撃されていたとされ、以後も数回にわたり、目撃記録が報告されておりました。はい、中でも1933年昭和8年は、目撃頻度が高い年となり、初めて写真に収めたヒュー・グレイ氏以外にも、多く情報が新聞社に寄せられておりましたと。写真が公開されると全世界中が謎の未確認生物に沸き立ち、連日ニュースで取り上げられるほど大きな話題となりましたと。はい、まあ、未確認巨大生物はネス湖にちなんでネッシーの愛称で呼ばれ、以後も多くの目撃談や写真が公開されておりますと。まあなんですけれども、まあ捏造とか、まあ偽証、まあとかがねあったりして、まあ、今もなお、真相は解明されていないことから、未確認生物ウーマとして、未確認飛行物体 UFO とともに、20世紀が残した最大級のミステリーの一つとされておりますと。はい。ちなみにですね、このウーマは、UMA って書くと思うんですけれども、 これはですね、アンアイデンティファイド、ミステリアスアニマルの、頭文字を取ってウーマと呼ばれているそうです。はい、そのアンアイデンティファイドが、未確認のっていう意味だそうです。はい、だから未確認生物の略称がウーマ。はい、でまあネッシーの他に、まあウーマと呼ばれるものはですね、カッパ、ツチノコ、ビッグフット、モスマン、まあ、雪男、雪女、チュパカブラ、モノス、ヨウウェイヨウウェイはちょっとわかんないな。はい、まあね、こういったものが、まあ、ウーマの一種に数えられ、日本を含めた世界中で目撃情報が相次いでおりますと。はい、皆さんは見たことありますか、未確認生物。まあ、ウーマだったり UFO だったりね、本当にあるのかっていう、なんかちょっとそんな感じですけれども、うん、なミステリーサークルとかもね、あれも作ってる人がいるんじゃないかみたいな、自然にできたものなのかもしれないし、それを作ってる人がいるかもっていうね、そこも謎なのが、でも意外と偶然でこう起こったり、することもあるしね。皆さんは信じるタイプですか、こういう未確認生物みたいな。私は信じてますよいると思ってます、全然いるでしょ、むしろ私たちだって宇宙人なんだしみたいな、他の生物からしたら、まあ、これぐらいはね、夢見てもいいんじゃないかなと私は思いますね。だから本当に会っちゃったらどうしようっていうことの方を考えてますね、でも本当に会っちゃったらさ、どうします、とりあえず喋ってみたいけど、なんかね、いろんなこう映画とかアニメとかにもなってたりするじゃないですか。まあエイリアンとか、まあ、プレデターみたいなやつとか、あれもね、ああいう感じだったらちょっと殺されるなって思って、なんかお話なんかできるわけないじゃないですか、もう怖いじゃないですか、絶対殺されると思うんで、隠れるしかないんだけど、アニメで言うと今ダンダダンっていうのが、流行ってますけれど、はい、ダンダダンもまあ、UFO っていうか、その、ま、宇宙人とか、まあ、そういう未確認生物が好きな、男の子と、まあ、幽霊とかそういった類の、ものをの体質、はい、なんかこう見えるよ的な、まあ、ちょっとそういう霊力みたいなの使えるよみたいな女の子の話なんですけれども、だん、はい、これもねすごく面白くて、でなんか、まあ、宇宙人だったりとか、まあ、幽霊だったりとかがこう出てくるんですけど、はい、実際にいたら確かになんかキモいなみたいな宇宙人がいっぱい出てくるんですけど、そう、それを前にして戦えるのかっていう。でも可愛い宇宙人もいるんですよ、はい、確かなんかシャコガイみたいな宇宙人だったけど、すごい好きなんですね、その宇宙人、はい、これはね、気になる方は2期見ていただければ、はい、なんか1回おすすめしたような気がしますけれども、だん、はい、そういうなんか可愛いなんか宇宙人だったら話してみたいし、買いたい買いたいはやばいか、買いたいはやばいかもしれないですけど、まあ話してみたいっていうのはありますね、はい、皆さんはどうでしょうか、はい、ということでですね、2つご紹介いたしました、ネッシーの撮影に初めて成功した日と、 洋服記念日ご紹介いたしました。それでは始めていきましょう。午後3時のうららかラジオ。改めましてこんにちは、パーソナリティの琴音です。ここで早速1曲目参りたいと思います。1曲目はセカンドバッカーで犬とバカ猫。1曲目はセカンドバッカーで犬とバカ猫でした。それではコーナーに参ります。1つ目のコーナー、こちら、初めてニュース。このコーナーでは新しく始めたこと、始めたいと思っていること、新しい情報、初めて体験した話など、新しい初めてをトークしていくコーナーでございます。ということですね。実はですね、お父さんがまた来てくれまして、東京の方に、はい、なんかいいなって言われるかもしれないんですけれども、はい、まあこれも仕事でお父さんは来てくれて、その合間を縫って私と遊んでくれてるんですけれども、はい、いつもありがとう。はい、ということで、今回ね、またお父さんとどこに出かけたかっていうお話になるんですけれども、まあ、これもね、予定してたわけじゃなくて、なんか、どこ行くみたいな感じで、決めたんですけれども、サモエドカフェ、皆さんご存知ですか？サモエドってまず、でっかい、白いワンちゃんなんですけれども、結構モフモフで知られる超かわいいワンちゃんなんですけれども、まあ、このサモエドの、まあ、カフェが、いつだったかな、いつオープンしたんだっけな、多分そんな、つい最近でもないのかな。去年、おととしくらいの話な気がするんですけども、私の記憶だと。そんなことないのかな。まあでも、いろんな YouTuber さんとか、芸能人さんが、こう、行ってたりして、そう、サモエドカフェ。で、ずっと行きたいなーって思ってて、まあ、インスタとか、まあその、YouTuber さんが言ってる、まあ動画見たりとか、そうしてて、そう。でも、ちょっと高いのかなとかね、いろいろ思いつつ、行けてなかったんですけれども、ついにですね、なんかお父さんが連れてってくれて、そう、サモエドカフェに行かないかと。提案したところですね、えいよみたいな。結構ね、お父さんはふっかるですね。はい、フットワークが軽いです。はい、結構何でも OK みたいな。いいよみたいな感じで言ってくれるので、はい、すごくいいんですよ。まあそんなね、お父さんと行ったところはですね、サモエドカフェモフっていうところに行きました。はい、このモフさんなんですけれども、原宿にありまして、で原宿に2店舗あるんですよ。原宿店と、竹下通り店があるんですね。はい、私たちが行ったのは原宿店の方ですね。はい、まあ、竹下通りを抜けて、ちょっと、まあ、2分ぐらい歩いたところにこの原宿店があるんですけれども、まあ、行く道中ね、竹下通り通ったので、うん、竹下通りでも良かったなぁとは思ったんだけど、原宿店の方が広かったのかな。まあ、竹下通りちらっとしか見てないんですけれども、そう、なんか原宿店の方がなんかちょっと広めなイメージだったかも。うん、で、なんかやっぱ竹下通りだと結構人がわーっていっぱいいるから、そう。でもね、予約制なので、はい。なんか人が多くて触れないんじゃないかな、みたいなことを、まあ、懸念する方もいらっしゃると思うんで、そこは安心してください。ご予約が必要になります。はい。で、まあ、私たち予約なしで行ったんですけど、まあ結構すぐ、1時間ぐらい待ったら、 もう入れますよってことだったんで、はい。まあ1時間、時間潰して、まあ、お父さんギターが好きなのでね、そう、楽器屋さんとか行って、まあギター見たりして、うん。まあ、原宿といえば、フェンダーが、の、大きいお店があるじゃないですか。はい。そこでまあ、ギター見たりとかして、時間潰して、はい。で、行ったんですけれども、ですね、やっぱいいですよ。うん。サモエド、なんかね、私がその YouTube チャンネルを、YouTube チャンネル？その YouTube で見かけたときは、みんなね、なんか0歳から、まあ1歳ぐらい。てかほぼね、もう1歳未満みたいな。0歳はないか。何ヶ月みたいな。1歳未満の子が多くて、なんかでも、もう1歳未満でもでかいんですよ。うん。もう大きい。ボーみたいな感じ。そう。で、いいなーって思ってて。で、まあ私たちが行った時はもう2、3歳ぐらいになってて。うん。でもね、うん。やっぱもうでかかった。うん。ほんとでかかった。でね、やっぱちょっと個体差はあるんだけど、うん、でも一番ちっちゃい子でもほんとでかくて、うん、でなんかね、おむつしてる子たちとかもいてめっちゃ可愛かった。もうなんかその予約をねお父さんが取ってくれたんですけれども、まあこう簡単なこうなんか多分名前入れてとか、まあ多分電話番号入れてとかをこうやってくれたんですね、お父さんが。それをやってる間にもう見えてるわけですよ。はい。お店に直接予約しに行ったのでね。そう。もうサモエドちゃんたちがもう見えてるわけですよ。うん。で、でもその柵がある、柵っていうかね、まあ、入り口のところ、まあ、出れないようにしてるんだけど、その柵みたいなのを、なんだろう、こう、寄りかかってるサモエドちゃんたちがいっぱいいて、で、寝てるんですよ。うん。なんかね、もうそれだけで、もうほんと幸せすぎて、ね、見て、見て、みたいな、いるよ、みたいな感じで、おー、わかった、わかった、あった、みたいな、ちょっと集中させてくれって言われましたけど、ごめん、つって。もう、気が早いというか、もう、先走っちゃって。本当に、もう見えてるだけで超可愛かったね。そう。で、まあ時間になって、いざ、行ったんですけれども、本当に、もう、なんか、なんだろうね。毛質は、なんか、ゴワゴワしてる感じではないんだけど、なんだろうね。ふわふわ？ふわふわっていうのかな？うん、なんか、トゥルントゥルンの方じゃなくて、ふわふわみたいな。本当に、ウォーフォーフォーフォーみたいな感じかな。うん。で、なんか首周りとかに、こう、毛が、こう、すごいから、で首輪の色で、私たちは判別するんですけれども、まあ、スタッフさんたちはもう、うん、顔見たりとか、体だけで、この子は、なりちゃんです、みたいな、なりくんです、みたいなのが、すぐわかるんですけど、まあ、私たちは、まあ、初見なのでね、初見なので、わかるわけないじゃないですか。全員サモエドなんで。うん。そう。まあ、大きさとか、まあ、顔もちょっと違ったりはするけど、さすがにわかんないので、この首輪の色で判別するんですけど、で、ちょっと変わってるなって思ったのが、ちょっとアットホームな感じで、スタッフさんも入るときに、お帰りなさいみたいな感じで言ってくれるんですよ。うん。なんかお家みたいな、お家に帰ってきたかのような感じのコンセプトなのかな。うん。でですね、なんか入る前に餌、ワンちゃんたちのご飯、3粒くらいもらえるんですよ。うん。で、それなんかカプセルに入ってて、ガチャガチャみたいなカプセルに入ってて、それをなんか箱から取るんですけれども、ランダムでこう取るんですけど、それにカプセルのところに名前シールが貼ってあって、なんか担当ワンちゃんみたいな感じ で、この子に、ご飯をあげてみてくださいっていう感じでもらえるんですよ、最初に。うん。多分その、なんだろう、気に入った子とかが、例えばね、お客さんからこう、ご飯もらいすぎちゃったりとか、で、まあ、だから、まあ、ばらつきというか、うん、偏りか、ばらつきというか、偏りがないように多分、うん、する、してるのかなっていう、そういうシステム的に。うん、だからすごい、なるほどなと思って、大体の犬カフェ、猫カフェとかは、お金を追加で払ったら、ご飯、餌がもらえて、餌やり体験できるよみたいなのが、まあ一般的というか、多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ最初に、もう、お金を追加で払わなくても、餌が、もらえて、ご飯をあげる、なんかこう、体験ができる。っていう、はい。で、私の担当犬は、ポテチちゃんっていう子だったんですよ。はい。女の子か男の子かはちょっとわかんないんですけど、ポテチっていう子で、一番体がでかい子なんですけど、結構なんかなんだろうな。うん、もうもらいすぎてたのか、もう私たち夕方に行ったので、もう疲れちゃったのかなーっていうのがわかんないですけど、もう結構、伏せみたいな感じでも寝てて、そう。で、顔の近くに、その餌をね、持っていくと、パクって食べてくれるんですけど、なんかもうしょうがないなみたいな感じで食べてて、おーみたいな。すいませんねと思って、付き合っていただいてありがとうございますっていう感じで、はい。ご飯やって、で、もうずっと、もう、ってもう触らせて、結構もう、触らせてくれ放題っていうのかな。うん。やっぱ猫カフェだと、もう猫ちゃんたちが、なんか高いところに行っちゃって、触れないこと多分多いと思うんですけど、もう相当慣れてる猫ちゃんたちじゃないと、うん。大体はね、猫カフェの猫ちゃんを、はもう本当に高いところに行ってもう触れないようにみたいな感じになってるイメージなのね、私のイメージは。うん、やっぱで犬カフェでもなんか人が好きじゃない子と、まあ人が好きな子、まあ興味あるないもあると思うんですけど、あいちゃんたちがね、人間のこと、そうそうそう、なんかね、だから触れる触れないは結構あるんだけど、サモエドはね、もうなんかあれだった、もう、みんなね、こう、寝てたりとか、そう、寝てるところに、こう、ブフブフブフって全然、なんか触っても、全然怒らないし、結構温厚な子たちが多い。うん。でもなんかサモエド同士で、じゃれ合ってたりとか、活発な一面も見れて、それをね、なんか動画撮ったりしたんですけれども、そう。なんかね、お父さんもなんかすごい癒されてて、どっちかっていうと、お父さんが、なんか嬉しそうで、よかったなと思って、うん、触りながら、担当犬違うので、お父さんと私とで。お父さん誰だったっけな？お父さん、パールちゃんだったかな？うん。パールちゃんがね、確か11月4日 ?5 日だったかが、誕生日だったらしくて。うん。そう。だから、なんかね、みんなパールちゃんと写真撮ってたりしましたね。撮影会みたいな感じになって。それもね、なんか、本当に隣に、バッて来てくれて、で、こう、ギューってしながら、写真撮ったりとか、それもね、全然無料で。はい。てか、スタッフさんたちもすごくいい人たちで。そうそうそう。なんか、あんまりこう、馴染めてないな、みたいなお客さん。そう。ちょっと、どうしたらいいんだろう、みたいな感じになってると、こう、ヘルプしてくる。うん。写真撮りましょうか、みたいなとか。うん。なんか、やっぱスタッフさんがいると、ワンちゃんたち安心するから、結構、近くに寄ってきてくれたり、 無邪気なところ見せてくれるから、すごくありがたいんですよね。うん。で、今の時期だとクリスマス仕様になってました、店内が。そう。だから、よりおすすめかなと。はい。で、なんかちょっとイベントっぽく、なんか、ちょっとしたスペースがあるんですけど、店内の中にも。はい。で、ワンちゃん、まあ、パールくん、パールちゃんが入ってって、窓の小窓みたいなところから顔を出してくれるっていう、はい。で、写真撮り放題みたいな、はい。イベントとか、はい。まあ、あと追加になるんですけれども、まあ、おやつボックスみたいな感じで、さらに、こう、おやつあげたい人用に、まあ、一応あると。結構、人気者になれるらしいです。はい。あとは、まあ、抱っこ撮影っていうのがあって、まあ、写真と撮らせてもらえたりするんだけど、本当に、サモエドを抱っこして、ドーンみたいな感じで、もう膝の上に、こう、抱っこできる。で、それを写真撮る。っていうのが、まあ、ちょっと追加で、これは1000円かかりますね。はい。で、まあ、おやつと抱っこ撮影。プラスでやりたい方は1600円。はい。あ、このおやつボックスは800円です。はい。だから、まあ、セットでやったらお得かなと。はい。っていうね。ちょっと全然前情報ない状態で行きましたけれども、うん、全然、なんか、スタッフさん優しいので、これはこうですよ、みたいな説明も全部してくれるので。うん。で、まあ、なんか1時間くらいで終わりですね。はい。なんか普通の犬カフェとかだと多分30分いくらとかで、いた時間で、お会計なことが多分多いと思うんですけれども、まあ、ね、ワンちゃんたちも疲れちゃいますし、うん、1時間ごとに交代になります。次のお客さん、ご予約されてるお客さんと交代っていう流れでした。はい。私的には、推しは、やっぱり、シュガーちゃんは、シュガーちゃんなのかな、シュガーっていう子がね、一番、体がちっちゃい子なんですけど、この子がすごいね、近くに座ったら、なんだろうな、足元っていうか、こう、あぐらかいてたんですけど、太もものところに、ちょっとこう、コテンって頭寄せてくれて、そう、リラックスしてる感じが、めちゃめちゃ可愛くて、そう、私は好きでしたね。シュガー。可愛い。耳がね、片耳垂れてるんですよ。そう、なんかね、耳、ピーンとなってる子もいれば、片耳だけ倒れてる子もいれば、本当に、なんかお顔が、よーく見たら違うんですよね。そういうのもね、見ていくとすごく楽しいですよ。でね、飲み物は飲み放題です。はい。まあ、飲んでる場合じゃないって思って、あんまり飲めなかったんですけど、まあ、一杯ぐらい飲んで、はい。ほとんどもう、ワンちゃんたちを、触り尽くしたんですけれども、はい。で、言い忘れてたんですけど、この原宿の店舗以外にも、大阪に、心斎橋店がありますね。はい。このモフが。他にもね、多分調べたらサモエドカフェっていっぱいあると思うんですけれども、はい。よかったらぜひ、サモエドカフェ、モフさん、行ってみてください。あ、ちなみにですね、これをしゃべり忘れてた。平日が3995円。で、休日だと4665円。一人当たり。はい。この店舗利用チケット1時間。プラスドリンク飲み放題。が、この料金だそうです。はい。で、当日予約の場合は料金が変動しますのでご注意くださいだということだそうです。はい。これ知っとけばよかったな。ぜひね、もうこの日に行くよって決めてる方は、ね、事前予約していった方が、安心だし、安く取れる可能性もあると いうことだそうです。はい。ぜひ行ってみてください。ということで、ここで2曲目いきたいと思います。高橋優で犬。2曲目は高橋優で犬でした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしています。本日水曜日のお相手は琴音です。この後も4時まで引き続きお付き合いください。ということで、2つ目のコーナー参ります。2つ目のコーナーこちら。どうでもいいですよ。このコーナーではどうでもいいけど聞いてほしい話やどうでもいいけど疑問に思った話題などをトークしていくコーナーでございますと。はい。まあ、ちょっとどうでもいいんで、どうでもいいっていうか、まあ、はい。私の話になるんですけれども、また。まあ、私の事務所の、お友達がですね、まあ、舞台に出るよっていうことで、まあ、劇団内の舞台にはなるんですけれども、まあ、見に行ってきたわけなんですけれども、それがですね、ハムレットっていう、シェイクスピア作品になるんですけれども、まあ、聞いたことはあるなっていう人は多いと思うんですけれども、私もね、ハムレット自体は聞いたことあるけど、内容自体までは知らなくて、まあ、悲劇、四大悲劇と呼ばれる、はい、有名な作品にはなると思うんですけれども。で、まあ、シェイクスピアといえば悲劇みたいなところはあると思うんですけど、そう、どんな話なんだろうなーっていうのを、あんまり前情報を入れずに、はい、見に行ったわけなんですけれども、これがね、なんか難しいなって思った。なんか面白いなっていうかは、うわ、これ、やるの難しかっただろうなーって思っちゃった。うん。なんかね、うん、ハムレットってこんな難しいんだって思ったの。なんかそんなに、内容自体は難しい話ではないんだけど、それを演じる人たちが大変だっただろうなっていう感じ。うん。まあ、シェイクスピアをやる時点で、本当に大変だったと思うんだけど、そう。で、私もね、夏の夜の夢っていう、これは喜劇なんですけれども、はい。まあ、これしかやったことないかな？うん。ので、あんまり、こう、なんだろう。まあ、お台本自体は、授業とかで読んではいるんですけど、シェイクスピアは。うん。やっぱ、夏の夜の夢はね、すごくやりやすいから、まあ、喜劇っていうのもあってね。うん。なんかね、シェイクスピアは、こう、悲劇になると、独特な、なんだろう、まあ、言い回しがあるからね。うん。でね、結構単純な話なのに、すごいね、もう、どん底に落とすわけなんですよ。みたいな。なんか、もう、それぐらいにしてあげてよって思うぐらいに、結構、ね、やらかすというか、どん底まで落とすから、こっちも、見てるこっちも結構大変なんだよね。うわーみたいな。つらーみたいな。でね、その、辛い演技の方が多いから、悲劇だと。悲劇だともう結構楽しいみたいな。あと、結構場面転換早いから、なんか見てる方も、あ、楽しいみたいな気持ちにはなるんだけど、面白いみたいな。やっぱ悲劇大変だよねっていう。で、なんかほんと言い回しが難しい。なんでその、ね、まあ日本語に訳してるから余計なんだろうけど、なんかストレートに言えばいいのに、ストレートに言えばいいのに、なんかこう、比喩表現というか、例えみたいな感じで、気持ちを表したり、こういう状況でしたみたいなのを、伝えてくるんですよ。だからね、 なんか、わかりやすいのかわかりにくいのかわかんないっていうか、余計、うん、そのせいでわかりにくい。結局、一周回って、うん、っていうのが、まあ、ハムレットでしたかね。うん。まあ、そうね。私は、ハムレットできる気がしないなーってすごく思った。はい。で、ロミオとジュリエットとかも、あのね、皆さん知ってると思うんですけども、これもシェイクスピアの作品で、なんかね、まあこういうのだったら、やり、まあね、でも意外とやったことないんだよね。ロミオとジュリエットも。なんかあんなにね、有名で、結構なんかあの、イメージとしては学校の、まあ、演劇部とかがやりそうなイメージだと思うんですけれども、はい。で、まあ、その、チケットを買った、友達は、あの、ちょっと異質な役で、墓掘りっていう役で、うん。なんか登場の BGM からしても、なんか、一人だけ全然違うテイストですごく面白かったなっていう。はい。で、もう一人、まあ、同期というか、はい。同期ではないか。年は、一個下。なんですけど、一応、劇団内での、先輩に当たる人がいて、そう、まあ、お友達だと思ってるんだけど、まあ、先輩っていうか、もうお友達みたいな。そのぐらい、まあ、親しい中の、人がいるんですけど、その人が今回、主演だったんですよ。はい、ハムレット役だったんですね。はい。その人ね、頑張ってた。うん。一番頑張ってた。うん。なんかキャラ的にいつもなんか叫んでるような役が多いんですけど、うん。案の定なんかこう、うわーみたいな感じの役で、時折ちょっとこう周りを騙すために、ちょっと頭がおかしい人の役をするんですよ。役をするというか、振りをするんですよ。周りをこう騙すためにちょっとこいつは俺は頭がおかしい人ですみたいなのを演じるシーンがあるんですね。はい。なんかそこも演じ分けられててすごくすごいなって普通に尊敬しました。うん。でもなんか そこがいつもの男の子なんですけど、その彼とはちょっと違うから、それもギャップがあって、こっち的には。そう、素の彼を知ってるからね。そう。それもなんか面白いなーっていうのを見ながら。やっぱこんだけ、演じるって人が変わるんだなーとか見つつ。うん。演出自体も、結構シンプルで、服装、みんな黒なんですよ。うん。黒色の服を着てて、国王と、女王。王妃か。が、王妃とか赤いドレスを着てたりとか、国王は、そうね、ちょっと、二役じゃないけど、ちょっと二面性があるような、役、うん、にはなってたので、それは先生がやってたんですけど、王様は。そう。それはね、その衣装は結構、ローブみたいな感じのを着てて、中はちゃんとこう、清掃みたいな感じ。うん。で、王冠かぶってるっていう。で、あとは本当にみんな真っ黒っていう感じで、うん。すごいかっこいいシルエットだなって思いつつ、うん。なんか黒い服でも、なんかちょっとシャツっぽいんだけど、でっかいリボンがこう前についてるような、なんかこう、黒でも個性的な服装だったりとかして、うん、すごい、なんか服装というか衣装も凝ってるなーっては思いましたね。だから、こんな話なんだって思いながら、うん、すごい勉強になりましたね。はい。 で、まあ、こんな話も、まあ、したかったんですけど、この後ですよ、私がしたかったのは。まあ、ハムレット見に行って、すごく面白かったんですけど、その中で、そのハムレットを、同じ劇団のこと、見に行ったんですけど、ちょうど座った席の後ろが、元同じ劇団員の子で、そう、お友達だったんですよ。みたいな感じで。久しぶりじゃないけど、そうそう。まあ、久しぶりか。うん、に会って、ちょっとなんかプチ同窓会みたいになって、元気みたいな感じで、そうそう。そしたら、もうクラスが違うんだけど、前同じ、まあ、クラスだった子たちも周りにこう座ってて、あ、久しぶり、久しぶり、久しぶり、みたいな。やっぱ劇団内の、舞台だったから、みんななんか来てて、そう、劇団内、ん?劇団員というか、うん。だから友達ばっかりみたいな。うん、久しぶりでも、あんまり、クラスというか、授業、取ってる授業は違ったりするので、全然会えてなかったんですけど、うん、ほんとなんかプチ同窓会みたいな感じで、面白かったですね。それも。うん。で、まあ、せっかくだからって言って、はい。まあ、その3人でご飯行ったんですけど、後ろにいた女の子、うん。と、一緒に来てた女の子と、3人でご飯行ったんですけど、ダメ元、ん?違うな。なんか、インスタグラムの DM で、こっちゃん明日空いてる?みたいな感じで来たんですよ。その子も、元劇団員で、同期だった子なんですけど、会える?みたいな。長野にいたんですけど、本当は。今、長野に住んでたんですけど、会える?みたいな感じで、東京来てるみたいで、明日会えない?みたいな感じの、内容だったんですけど、ちょうど、揃ってたから、同期が。そう。今、みんなと会ってるけど、会えない?逆に、みたいな感じで、今日というか、今。今すぐ。うん。会えないって送ったら、いけるよみたいな感じで、そう。その子も結構ふっかるな女の子だったから、うん。じゃあ会おうぜ、会おうぜみたいな感じで。で、できるだけ多い方がいいかなっていうか、なんかもうプチ同窓会やろうぜみたいな感じで、他の子たちも呼んだんだけど、急すぎてさすがに、電話出れないっていうか、行けないっていうかが多くて、そう、しょうがないんだけどね。はい。で、まあ、その主演やってた男の子も、まあ、一応同期というか、まあ、一個上の先輩だけど、うん。だったから、まあ、ダメ元で、暇だったらというか、うん。まあ、バラシとかがあって、まあ、来れないだろうなって思いつつ、終わった頃かなと思って電話したら、やっぱり、バラシ今終わったんだけど、この後打ち上げでって言ってて、あ、そうだよねって言って。じゃあまた、どっかで、プチ同窓会やりたいねみたいな話して。そう。結局、まあ、4人でカラオケ行って、はい。その日は解散したんですけれども、すごい、なんかなんか久しぶりにその子に会って、長野に行っちゃった子、うん、に会って、ああ、なんか、懐かしいなって思って、なんか、しみじみあの頃を思い出したり、うん。やっぱね、一緒にね、劇団で同じ授業を受けてた頃も、なんかあんまり、私はバイトがあったから、あんまりみんなとご飯行ったりとかできてなくて、うん。で、遊びにもそんなに行けてなかったから、お金なかったしね。そう。なんか、あ、こうやってカラオケで遊べて、すごく楽しいなって思いつつ。うん。で、なんかこう、みんな、声かけた子たちは行けなかったんだけど、行きたかったっていう子が多くて、そう。なんかそれも嬉しかったなっていう。うん。やっぱ、みんなね、劇団を辞めても、こういうつながりみたいなの、うん、大事にしてくれてる子たちだったから、すごく嬉しかったなーっていう。はい。そんなお話でございました。はい。ということで、ここで、じゃあ3曲目、最後の曲ですね。 行きたいと思います。女王蜂で犬姫。3曲目は女王蜂で犬姫でした。さてさてエンディングのお時間がやってまいりました。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組へのお便りはことね @fm.co.jp、ことねの綴りは kotone です。懸命にコーナー名、本文にはラジオネームを書いて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は 272-8539 市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、水曜日宛てに送ってきてください。現在募集中のコーナーはこちらです。あなたの個性をご紹介、これって私だけ？キャンプ情報を紹介、知りたいことキャンのコーナー。あなたの懐かしい曲といえば思い出の一曲、何気ない話をトークしていくどうでもいいですよ。初めてのこと、新しい情報、話題などを紹介する初めてニュース、いろいろなあるあるをご紹介、あるある言いたい、おすすめの一本、皆さんの、ね、好きな作品教えてくださいということで、普通お便り、新しいコーナーも随時募集中ですので、皆さんからのお便りお待ちしております。さらに番組公式ツイッター X もございます。すべて小文字でアットマークうららか FM で検索してもらえると出てくるので、そちらも要チェックです。番組への感想はハッシュタグらからじ、水曜日宛てはハッシュタグ水曜のうららかさんでつぶやいてください。そちらも番組内でご紹介いたします。ということで、はい、駆け足で来たんですけれども、でね、ここでね、横軸企画をいつもやってたと思うんですけれども、ちょっとクレちゃんから質問をちょっと受け取れてなかったので、はい、ちょっとまた来週ということで、じゃあ私からキミちゃんに質問です。じゃあ本当に単純に好きな動物は何ですか。なんか聞いたような気もしなくもなくもないですけれども、まあ、好きな動物は何でしょうか。はい、あとまあちょっと時間があるのでもう一つぐらい、何がいいかな。じゃあ11月11日、はい、ポッキーの日だったと思うんですけれども、はい、ポッキー何味が好きですか。はい、キミちゃんぜひこの2つお答えください。ということで、次回この番組は木曜日の午後3時から鳩もよさんと北梁さんの担当でお送りします。私の担当は来週の水曜日なので、ぜひまた聞いてください。またホームページにアーカイブ配信もしております。近くにはうららFMアーカイブで検索していただくか、Twitter X の方にも URL を貼っておりますので、もし時間が合わなかった、もう一度聞きたいと思ってくれた方はぜひそちらから聞いてください。それではこの時間のお相手は、ポッキーなら極細か、ちょっとあの冬に出るふわふわ系のちょっと濃厚なあのチョコ系のあの太いやつ、冬のポッキーみたいなやつが好きなことねでした。また来週、バイバーイ。